はい、というわけで嬉しい恥ずかしの後半でございます。あれ、ちょうさんどうしました？
行きましょうよ
どうしたんですか？
そのようそろう、ようそろう、
ようそろう、ようそろう、
ようそろう、お前が舵を取れだよ
ようそろうね、はい、あの渡辺陽ちゃんのノリで行きましょう、はいはいはい、戦国自衛隊なんですけど、まあまあそんな感じですね。武田信玄の首を取ってしまった、サニー伊庭がですね、テンション上がっちゃって、
上がっちゃうね、それはね、
これいけるでと。
戦国武田の首取ったら、だって
武田信玄の首取ったらこれもいける、も
う
わしですよ、わしもう戦国武将やでと。
だって長野のあの一帯取ったってことでしょ、
長野っていうか、あの甲府ね、
甲府のね、あの辺、
甲州のあの辺ね。
いやもう勝ちじゃん、ある意味。
まあまあまあまあ、こっから行きましょうと、
うん、
信長の野望をあの近隣のなんかすごいちっちゃい武将で始めて、いきなり武田軍を倒してしまったみたいな。
そしたらもう、イージーモードだよ、チートだよ、チートモードだよ。
でもうね、長尾影虎軍と、うん、もうあの同盟結んでるし、
う
ん、
そうだよ、
これもいけるでと。で
上杉謙信がバックについてんだろめっちゃ強いよ、んなの
もうそれで入京して、もう、ね、
上洛やもん。
でもうそれで、ね、幕府のあれも承認も得て、どんどんどんどん東西にね進んでいけば、これ全国統一できるでとテンション上がっちゃって、
うん、
これはもうわしはもうこの戦国時代で生きるべき人間だったってことに今気づいてみたいなことを言い出して、そしたら
あれ、
そしたら
天狗になってません、
ね、そう、もうテンション上がっちゃって、もうそんなもうもともとだからもう武士だったんでしょうね、もうその、うん、もう心持ちが、うん、だからあの昭和の世界でね、やっぱり、ね、うん、生きづらい、まあいろいろねしがらみもある中で、うん、ここが俺の生きるべき時代だったんじゃないかみたいな、もともとここに生まれるべき人間だったんじゃないかみたいな、
そもそもそも、
でも隊員は早く帰りたいってしょうがないわけですよもう俺たちは昭和の時代に帰りたいんだと。
もうだって弾もないっつってたもんな。
そう、自衛隊で日本を守るためにはいいけども、本当こんな殺し合いしたくはないんだと
言っても銃の力で勝ってたからね。
でもうちりじりになっちゃったし、うん、もう本当に本気になった人間はマジでぶち殺しに来るから、もうそんな、まあ、訓練してたけど、有事だとはいえ、もう
ブラックホーダーも見たかと、まあ、ガチで来るぞあいつらはと。
もう僕ら昭和に帰りたいっすって言うんだけど、何を
言うとんねん
と、言うとるんじゃっつってちょっと対立するんですよね。でそこで、一応ね、その、長尾影虎はですね、幕府のね、足利義満の方に行って、で、まあ、こんな人間と、まあ、同盟組んでやっておりますわと言うんですけど、そいつらやばいんちゃうっていうので、そいつらそんな得体の知れんやつら、
義満が言ってくんだよね。
義満、そうですね、
足利義満とかが、
はい、
上杉謙信に向かって、
はい、
ちょっとあいつらやばい、魔術使いすぎちゃう、
あいつらちょっとほんまに信用して大丈夫なんかと、
あ、寝首かかれるよと。
そうですね、細川藤孝とかが進言してですね、
もう仁義なき戦いみたいになってきて
る、まずいんちゃん、そのまま あいつらと同盟組んでやってたらお前らんとこいてまうでと、
あ、最終的にはお前首かかれるよと、
お前んとこもう知らんでという話になりまして、うん、って苦渋のね、
確かにそうだ、怖えもんな、
確かに。まあでも、伊庭のことは信用したいし、あいつらも、あ、もう本当にいいやつだっていうのは分かってるんだけども、こう上、やっぱね、こう中間管理職というかしがらみの中でですね、うん、こうやっぱね、主君には逆らえんみたいなことで、そのね、伊庭部隊、
うん、
生き残り勢力が、いる、まあ、ハイデラに行ってですね、うん、おお影虎殿って言って安心して出てきたところを、チャキッとこう弓を構えてですね、
チャキッとなみたいな、
申し訳、本当に申し訳ない
博士がここにも博士が出てきた
本当に申し訳ないって言って、もうバーってこう全員も火矢をかけられてですね、死んじゃ うーんで最後ね、あのあれですよ、中浩二さん演じる三村大成、という隊員がですね、小野弓行きに、あの誰か知らない武士に殺されるよ、お前に殺された方がいいっつって、まあ、その時代でね仲良くなった、まあ、
いい女にね
銃も出しといて、
うん、農家のいい女だ
ね後にあのトンネルズの皆さんのおかげでそのデビル高マンで有名になりました小野弓行きさん、はい、にバーンって、額を一発で撃たれて死ぬってい
う、うん、
はい、だからまあ結局伊庭正体は誰一人生き残ることなく、全員戦国時代で、元の時代に帰ることなく全滅してしまうという中で、一人だけ生き残った人がいます。
誰ですか？
ムッシュカマヤツです
ムッシュ戦い参
加してね、ムッシュカマヤツだけは、少年たちの親代わりになるということで、残ったために この時代生き残りました。
だからムッシュだけシュタインズゲートにたどり着いたんだよな、
ね、ってことなのかな、
うん、
まあだからあれですよね僕はビートルズ的なことであれなんですけど、
ちょっと待って、ムッシュ追悼番組でしょ。
ムッシュ追悼番組ですけど、
なんかムッシュのこと軽く扱ってない。
軽く扱ってない。いや、ムッシュだけは、
そう最終的にはムッシュの映画だったってことでしょ、これは。
そうですね、あの血で血を洗う戦国の中にあって、うん、自分の本分は戦うことはなく、うん、親代わりになって、うん、この地に骨を埋めることだというところに、
たど
り着いたムッシュの一、まあ、人、ねまあ、それがね。後にこの語り部になるかもしれないじゃないですか、うん、昭和中時代があってのみたいな、うん、あのじいちゃん頭おかしいで、うん、まともに聞いたら損するでみたいになるかもしれませんけど、うん、そういうものとして生き残っていったのかなというのに思いを馳せる最後、戦国自衛隊っていうタイトルが出て終わ
るっていう
本当にあのしじるいるいとしたなんかねその悲哀ですよ。
はい、
なんですけど、はい、この映画なんですけども、まあまあちょっとね撮影なんかのあれをちょっとまあ見ますと、千葉ちゃん、主演アクション監督兼務、時速100キロで飛ぶヘリコプターのロープ1本でぶら下がって、乗馬で地面にある弓と矢を、拾って拾いながら撃つとかですね、あとはあの機種の、騎馬兵のですね、目線を映すためにカメラを取り付けたヘルメットをかぶって乗馬しながら撮影。
当時から GoPro を
ウェアラブルカメラ、
ウェアラブルカメラをも
う30、40年前ですよ導入していたという。
イッテ Q でおなじみの、
イッテ Q でおなじみのカメラ、妹がね、
妹がつけるやつをもう導入して
た。あれをすでにこの時代から導入していたという画期的なセンセーショナルな作品だったわけですけどもね。はい。てなわけで、まあ、この作品非常に名作なんですけど、
名作ですよこれ。
その後、リメイク作品がありまして、
いやそんなのないでしょ。
いや何をおっしゃる。
そんなのないよ。
いや
俺の中の戦国時代はこれで止まってるよ。
2004年にですね、戦国時代
2004年
1549
という、出たー、
はい、
戦国自衛隊もしててシクヨロのこと、
シクヨロ、はいです。されましたが、これねまあすごい映画ですよ
これは、はい、これちなみにヤフー映画レビューいくさっき1.1 とかじゃない1.8 とかそんな、
そんなすごい点数でしたけど、はい、
角川グループ創立60周年記念作品
ですよ。記念作品ですよ。はい、原作半村亮ですけど、
手塚のあれなんだ。
はい、あと福井春俊先生、ああ、
はい、
ガンダムユニコーン、
ローレライのな、
はい、ユニコーンもガンダムユニコーンもやってますけども、あの SF、作家のね、はい、ホープですよ。
あ
が、リメイクを手掛けたという、うん、意欲作だったわけですが、
はい、
まあ。まあひどい作品まあひどい作品に仕上がってますんで、
いや俺これね確かチラッと見たけど、はい、もう覚えてないな、
はい、一応ね僕も今回やるにあたって見てきたんですけど、
ストーリーは何全然違ってんの、
ほぼほぼ忘れてしまいましたそんな作品です。見たのに忘れてしまうような、
見たのにすぐ忘れる
ストーリーとしては、まあ同じような、
このためにわざわざ見たのにもう忘れてるっていう、
は
い、
導入部は似たような感じです。加賀武史が率いてる、まあ、一個招待みたいな、一個招待一個中隊が、うん、演習中に行方不明になってしまうと、ね、うん、行方不明になって、
もう主人公は加賀武史なんだ、
主人公というか、まあその
千葉ちゃん役
千葉ちゃんに当たる人はそうですね、かけたけしなんですけど、で、いなくなって忽然と姿を消すと、うん、その代わりに一人ポツンと落ち武者が一人たたずんでやったと。
現代、
何が起こったんだ、何が起こったんだと思ったら、どうやら、戦国時代の底と入れ替わっちゃったなと。
すげえ、君の名はじゃん君の名を、
だから
君の名を10年以上前に、しかも1対1じゃないんでしょ
入れ替わっちゃったっていうか、そう空間が入れ替わるんで、
私たちみたいになってるじゃん。
それは俺、君が、俺があいつで、あいつが俺でではないんですけど、場所が入れ替わるんで、だから、一個正体が過去に戦国時代に飛ばされたのと、逆にその戦国武者が一人現代に来ちゃったって話
なんですけど、うぜえその戦国武者
いやその設定いるのかなと思うんですけど、
いやねえな、
でな、まあ、ここがクソだ、基本ここがクソだって話します。タイムスリップした加賀武史がですね、セリフで状況説明します。
あ、いい
ですよ、はい、まあ、さっきのね、元々の戦国自衛隊だと武田の首を取ったことでテンション上がって、ここからあの
俺はいけるで
やり直していくんだ、
やったるで、
うん、日本やり直していくんだって思うのが、加賀武史が飛ばされた時にいきなり悟って、あの俺たちはここで生きていくべき人間だった
あ、何、飛ばされた瞬間に気づくんだ、
こっから俺たちが歴史をやり直すんだって言って、織田信長を殺して自分が織田信長になります。
お早いな、展開
展開早いっていう
か、すげえな、山崎くんの話の200倍ぐらい早いな、
えみたいなえマジ、それでいいのみたいな、てかたまたま殺した、なんか 兵士が若き日の織田信長だったんだ、うん、しかもそのシーンないし、
でかい、
セリフで説明
で、
その
敵と信長がね、
高武がタイムスリップして、多分これは、なんかね、その周りの人たちも物分かりが良くて、うん、なんか話を聞いたら、この一人ね、あの入れ替わって現代に来ちゃったやつは戦国時代の人間らしいと、
そもそも
そもそも、
もうよくわかん
ない話聞くと、年号とか聞くと、何年の何月のどこどこでみたいな話を聞いていくと、どうやらそうらしいと、あ、じゃあタイムスリップしたんやと、
うん、
いうことで、いうことで、
あ、そうなんみたいな、
じゃあもう一回多分この時間のこの何時の何分何秒に、うん、そういうあの時空の歪みが発生するから、それまでに準備していきましょうと。
確かに原作そんな感じだったよ、はい、あ、そんな感じっていうか、その、はい、その時間までにどこどこにたどり着けばもう一回タイムスリップするんじゃないかって感じだった気がする、原作そのものは。
そうそう、なんか知らんけど超科学でそれを解明してでそれなんでわかんだよと思うんですけど、でそのためにあの人連れてきます、陽介、
もしかして昭和の、
昭和の江口洋介です。
昭和のリーダー江口洋介連れてくるの、
はい、スーパーリーゼント江口洋介が行きます。
お
お、はいはい、はい、
あれ
主演のえっちゃんがですね、過去に飛びますよ。この人は、
江口洋介は何役で出てる。
江口洋介は喫茶店のマスターなんですけど
ちょっと待って、よくわかんねえよ。戦国自衛隊なのになんで喫茶店のマスター、退役
した自衛隊になって、
あー、そういうことか。
で、その的場さんっていうね、影武の、舞台の、なんとかミッションみたいなやつを唯一クリアした人材みたいな。
え、その片岸の舞台にいたの、
はい、元いたんですよ、元部下
の。あ、元なの。
元部下で、
でもなんか、なんで戦国時代にいいんだよ。
超モチベーション、いや、じゃそれを生かされるんですよ。そのためにあの鈴木京香とか、生瀬さんとかがスカウトしに行って、いや、もう俺はもうやめた人間
だね。あ、そう、あ、現代でそういう感じなんだ。
現代、ね、はい、現代で
自分頼むよと。
次もう一回そのタイムスリップの時間に合わせて舞台編成したんで、
あんた大将に行く。加賀ちゃんたち連れて、連れ戻してきてくれよと。
連れ戻すために
行くぞ。そういうことなんだ。
一緒に行ってくれと。話をするんですけど、まあまあ渋々行くことになりますわな。
すげえな、俺この映画見てんのにさっぱり覚えてない。
僕もすっげえ思い出し思い出
す。何にも覚えてなかった
な。この間見たはずなのに結構もう忘れてるんですけど、うん、でまあ渋々ね、そのまあ果たして自信がバーって起こって。うん、あ、その前に、
セ
ット こいつ
もうろ覚えすぎだろ、
タイムスリップしてきた、まあ、北村一輝さんがですね、あの武者役なんですけど、
うん、
あの現代でなんかね、ワイシャツ着て、ワイシャツとか着て、変なあの、なんですか、あの井の頭五郎みたいな格好して喫茶店来るんですよ。それがし、なんとかなんとかの、なんとか、なんとか、なんとか、南米じゃみたいな。
ちょっと違う映画じゃん。
もうなんかギャグなんですよね、完全に。はい、飯沼七平じゃんみたいな感じで、
それはそれで1個の映画としても作れるよね。
でそいつの説得もあって一緒に行くことになると。で行ったら行ったで、なんかあの、なんですか、安土城みたいに立ってると、おあの織田信長の城やないかって行ったら、うん、その加賀武が店主にいて、おお、よく来たな、お、何やってんすかって言ったら、いや、この世界ではわしが織田信長じゃんみたいな話でちょっと待ってくれよ。
ばあちゃん、ちょっと待ってくれ。随分威勢がいいよね。景気のいいこと言いてえな。
この
時代から、なんじゃって言いてえな。
この時代からあの間違った太平洋戦争、そして現代の諸問題、少子高齢化、もろもろをこの時代から、やり直すんだ。
かが視野広いね。
広すぎだろ。
広くね。
いくらだ
ったら500年後とか600年後の世界のことまで。
そんな1549年からやり直さなくても。
すごいね、すごいな、加賀ちゃん。
いや、もうね、すごいんですけど、で、その天守閣の後ろの扉がプシューって開いたら、うん、なんかね、変なね、銀色の空間が広がってまして、
何、銀色の空間、
超兵器みたいな、あの、人類を250万人殺せる爆弾みたいな、よくわかんないですけど、
え、自衛隊でしょ、
自衛隊かなんか知らんけど、
なんで自衛隊が250万人殺せる兵器持って
んの、石油プラントみたいなの作ってるんですよ、どう考えても自衛隊一個正体が持ってた物資で作れるわけないんですけど、川崎のコンビナートみたいなの作ってるわけですよ、
無理だよ、
これで石油も問題ないです。
50人しかいねえじゃん。技術力じゃなくてさ、
もうツッコミどころ満載でツッコミ疲れるし、もうええわと思うんですけど、まあ、そうやって、まあ、結局あの加賀武があの槍でぶっ刺されて、で、あの、まあ、死んで、で、まあ、
加賀武は死ぬんだ。
加賀武は死にますね、
うん、
で北村一輝とか、あと中尾隆之君が中尾君がですね、
うん、
まあ、あの土民の少年役で出てくるんですけど、うん、わーっつって って言うんですけど、もうこいつらでええやんっつって、北村さんが、織田信長、中尾くんが、わしが木下藤吉郎じゃって言い出してわしは名前を覚えたんじゃ、わしは今日から北村、いや木下藤吉郎、藤吉郎じゃって
何言ってんだよ、
じゃあこの二人が新しい
木下藤吉郎だよ、ねえよ、ほん
と
に
この二人が新しい織田信長と、豊臣秀吉です
って話になって、本当にさ
後のことは頼んだぞつって、
で本当に踏み絵させるぞ、こっちは
で無事に何人か帰ってこれる、あの舞台、いやお前ら全員戦国時代に骨うずめろやと思って、この前作見てると
、で結果的にはあで何人か帰ってくるの、
いや結構帰ってきます結構十何人
帰ってくる、ちょいちょいちょいちょい
ちょい十何人帰ってくる、帰ってきてなんか敬礼でみんなあの
なんかそれっぽいそれっぽい
出迎えるみたいな、ふざけんなと思って、
あれかまやつかまやつっぽい男を見せるやつはいないの、
男を見せるやついないです、
ちょっと
本当にあの全然ですね、
見たことないんだろうね、うん、戦国自衛隊を
ちゃんと見たのかなと思って、
うん、あの最後こういうリメイク版、
あの最後に本当に誰もそして誰もいなくなったみたい なあの悲哀、
こういうリメイク版です、本当元々のやつを見たことないんだろうなと思って作ってるのちょこちょこあるもんね
本当最後やかましいわって思ってそういう映画なのでぜひちょっとね見比べてみてほしいんですけど、
きついね、
うん、だから戦国時代で1549しか見てないよっていう人は、
しくよろの方しか見てないよ、
しくよろの方しか見てない人は必ずこれね過去の、千葉ちゃんバージョンは、
千葉ちゃんのやつはね
絶対に見た方がいいですね、うん、これ素晴らしいですなんて、
はい、
まあどっちかしか見てない方はですね、まあ、どちらもちょっと
目木下藤吉郎じゃって言っちゃうんだもん
な、私が木
下藤吉郎、なんで木下藤吉郎じゃんなの、ごめんちょっと突っ込んでいい、なんで木下藤吉郎名前が出てきちゃったのそれ、
なんすかね、
ノリ
ノリじゃない
ですか、もともと現地の人なんでしょ、
現地の人で、現地の人で確かね、あのね、
なんで現地の人がいきなり木下藤吉郎って言っちゃう、
わしの父あの親父に頼めば何とかしてくれるかもしれんのみたいな話で、うん、親父はなんていう名前なんだっつって、うん、橋塚コロクと言うんじゃっつって、橋塚コロクって、ね、織田の配下で兄ちゃんのやつがね、忍びやつがいるんですけど、何お前の父は橋塚コロクっつうのかって、で、橋塚の軍勢の協力を得て、いろいろまあうまいことやるんですけど、なんか知らんけど、その 帰らせるときに、じゃあ今日からお前、木下藤吉郎名乗っていいからって。で、謎の許可を与えるんですよね、
あ、それ言っちゃうんだもんもうお前木下藤吉郎ねって
江口洋介に
すげえ
任命権があった
と、すげえ、俺タイムスリップしたら、タイムスリップできたらなんか適当な小太りのアメリカの金髪の子供を捕まえて50年前とかでお前トランプって言って って言いてえもん、それ
今日から君はドナルド・トランプと名乗りたまえ
っていうレベルでしょ、もう
ってことです、
ね、適当に、
いや歴史は基本変えないように行動するのが筋じゃない
かな、そうだよ、ね、こういうお話のね、まあ、でも絶対やっちゃいけない
です、加賀武氏がもうすでに変えちゃってるんで、まあいいかなって思っちゃったんですかね、なんか分かんないですけど、
そうだね、加賀武氏信長になっちゃった
ん
だな、
信長になっちゃったんでね、そんな戦国自衛隊、
はい、
&1549 でした、
はい、
素晴らしいですね、素晴らしいですね、ぜひ皆さんもご覧ください、
はい、
もう加藤の卓造は必見、
どうする拓造さんの名芝居もう一回聞かせてもらっていいですか、
いやー生きてるっていいなって言いながら両サイドの女のケツパンパン叩きながらパンパン叩きながらあの腰でパンパンにな
って、うわいいねいいね
素晴らしい、
いいね、拓造の信頼のおける芝居をしてるね信頼のおける男だってことは分かるよ、そのシーンを見るだけでは
い、です。
はい。
はい。てなわけで、
はい、
告知。
はい。
はい。オープニングテーマが。
オープニングテーマ、
はい。
はい。
ちょっとね、今日そうなんですよ。長谷川さんがね、風邪ひいてこれなくて、
寂しい、
ね。山崎くんが回してるんですよ。
はい。
はい。はい。東京ミルクホールのトークイベント、3月15日、はい、もう今週ですかね。
はい。
水曜日です。19時半からですね。始まります世界痛快伝説ミルクブレイクという正式タイトルです、
はい、
はい、なりました、はい、場所は池の上バーガリガリで、チケット1500円になっております、はい、今回ですね、青井陽次先生舞台の
どういう人なんですか、
コーラスライン
を
ミュージカルの日本に、持ってきた人です、
はい、見たことないけどすごくね、
自分で本屋あのアサリケータの、まあ、あの同志で元々に劇団四季の立ち上げに関わったりとかですね、今はあの読売演劇大賞の審査員をされたりとかですね、あとは、まあ、自分であの 翻訳劇されたりとか、まあ、書かれたり演出もされる方なんですけども、なんと東京ミルクホールはこの青井王子さんにですね一度お世話になっておりまして、青井王子さんと一緒に、七面鳥を食べたくなるというまあなんで ね, あのねうちの、主催の佐野が、まあちょっとね、仲良くさせていただいてるんで来ていただいて、
そんなさなんか文化人の方が来てくれて、うちらみたいな、うちらみたいな河原芸人と何をするの
にちょっとね、あのお芝居見てもらおうと、見ていただける寸評をしていただいたりとかですね、はい、っていうね、ちょっとやってみようかなっていう話なんで、まあまあそういうコーナーありながら、
茶松のね新庄もいますんで、
はい、おりますんで、
はい、
ま
あ、ぜひぜひ来てください。
いろいろにリニューアルされた、コーナーがいろんなチャレンジ企画をして、はい、やっていきたいと思ってますんで、はい、ぜひ皆さん聞いてる方はですね、必ず来ていただきたいなというふうに、はい、思っておりますので、まあ、初回ね、ワンサが集っていただく中でやりたいなと思ってますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、そして、東京ミルクホール9月公演ですね、ワンサポンアタイムイン埼玉じゃなくて、カスカビアングラフィティですか、
はい、
はい、かっこ仮ですけども、はいはい、このタイトルですね、お芝居を準備しております。9月公演ですね、9月の13日から17日場所は、はい、早稲田スペース早稲田、
はい、
という劇場でやります、
はいはい、
こちら
は
ですね、まあ、チケットも、おいおい、販売になると思うんですけども、はい、それを先立ちましてキャスト募集をしておりまして、
ほうほうほう、
はい、3月31日までの募集になっております。もうあと少しなんですけども、募集要項は、東京ミルクホールのホームページを見ていただきますと、はい、詳細書いてありますので、はい、そちら見てですね、ぜひ我々と一緒に、まあ、なんかお芝居とか、なんかね、地獄行きのトロッコ列車に乗ってみたいなという方はですね、ちょっとね、ご応募いただければ、我々と楽しいお芝居作りることができるんじゃないかなという感じなので、
そうですね、
はい、ぜひ、ご参加いただければと、
まあ、ちょっとでも興味ある人は ね,、はい、ね、ぜひオーディション来てくれれば、
はい、実は経験等々いろいろ問わないんです、
全くいらないです。
男性であれば特に問題ないっていうような、
人間生きてる死んでない、
死んでない、はい、
男性生きてる死んでない、
男性生きてる
死んでないで大丈夫です
で大丈夫なんで、まあね、はい、ありますので、ぜひぜひ、ご応募ください、はい、そして、
はい、
調査のコーナー、はい、
はい、ですね、こちらの今の言ってたお話だったり、募集だったりとか、
はい、
その辺の、イベントの申し込み等は、はい、ちょっと今週からですね、メールのアドレスが変わります、
あらまあ、
ですのでちょっと、はい、こちらの方に送っていただければと思います、
は
い、
登録している方は登録変更してください
登録してください、はい、matsu@tf-tms.jp、 もう一度言いますね、はい、matsu@tf-tms.jp まで、よろしくお願いいたします。
TF は東京福岡のあれですかね。
そうですね、
TF
ちげえわ、ちげえわ、
TF-何
ですか、松@tf-tms.jp です。
TMS ですね、
はい、
はい、
よろしくお願い
よろしくお願いします。
はい、あとそれ以外でもね、Twitter とやってますので、はい、感想等ありましたら、シャープミルク放送局、はい、一緒にくっつけてもらった上で、はい、面白かった、つまらなかったと、言っていただければできる限りリアクションするようにしますので、はい、よろしくお願いいたします。さて、それではお便りといただいてますでしょうか。
お便りもいただいてますので、いくつかご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、まずはちゃんまつ2017様、新庄様、はい、お世話になっております名古屋の梅次郎です。
あ、梅ちゃん、
はい、梅次郎さん、ありがとうございます。本日何か届きました、
はい、
プレゼントに応募した記憶がないのに何かなと思いながら開けました。有名お菓子の箱、
はい、
さらに開けてみるとプチプチしか入ってない、
はい、
いや、1個入ってました。チロルチョコが、なんとミルク放送局チロルチョコ、カオリーヌさんの、いや、本当にびっくりしました。大層の箱にチロル1個、しかもマジックでミルク放送局と、嫁と大笑いでした。ありがとうございます。名古屋に来られる際は本場名古屋の味仙で台湾ラーメンを一緒に食べたいです。わらわら。それでは名古屋の梅次郎。
はい、はい、すいません、もう本当にチロルチョコをわざわざ箱に入れて送るって、
ね、そうですね、バレンタイン、
はい、
はい、ね、今日ちょっとお休みですが、長谷川さんが、
はい、
さんの、
はい、
東京ミルク放送局のオリジナルのですね、今チロルチョコのね、絵柄を作って注文できるやつみたいなのありますね、はい、それで作ってくれまして、おー、これわー嬉しいなと思って開けたらね、目白さんが面白いですね、うん、言ってくれたんで、じゃあせっかくね反応してくれたんだからお送りしようじゃないかということで、
ただしそのまま送らんよと、
はい、そのまま送ってもつまんないということで、東京ミルクチーズ工場の箱に入れて、う
ん、チーズ工場のなんかクッキーとか入ってる箱だよね、
はい、そうですね、
はい、
に、高速と殴り書きをしてお送りした次第でございます。
テロだね。
テロですね。
はい、
いい迷惑だ。
いい迷惑。
はい、まあ、まあまあね。
いや、でもありがとうございます。
いつもね、あのお便りくださる目白さんだから、まあ、シャレも分かっていただけるかなと思って。
はい、で4月にちょっとまた、仕事の関係でちょっと名古屋の方行くかもしれないので、私、
は
い、
その時
ぜひね、お会いできればと思いますので。
ぜひちょっとよろしくお
伝えください。その際はよろしくお願いします。
僕も行きたいですけどね。
はい。
はいはい、続きまして、埼玉の大沢です。
はい。
前回の102回バス男を拝聴しました。新庄さんの説明を聞いてどうしても見てみたくなり伝えてレンタルしてきました。説明の中にあった埼玉県選挙のダンスシーンは不覚にもちょっと感動して胸が熱くなりました、うん、あとナポレオンの家のペットが餌やりの時に嫌がって距離を取っているのとそれに餌を投げつけるのが地味に笑いました。とてもいい映画だと思います。これからも配信楽しみにしています。頑張ってください。
はい、
はい、
その大沢さんのように、
はいはい、
大沢さんじゃなくてあの新庄君は、
はいはい、
大沢さんのように間違えて TSUTAYA でこれを借りて見ないようにするために全チャプターを解説したでしょ。
そうですよ。
全然意図伝わってない
。その解説を聞いた上で本物を見てみたいなという方はぜひ借りてみてくださいだったら別にいいですよ。これ
いいのいいのね。
いいです
いいのね。
いいですいいです。
いいのね。
はい、
はい、いやでも本当にあれは良かったです。いや本当に最後の踊るシーンは本当にグッとくるものありましたね。
グッときますからね、はい、あれはぜひ見てもらいたい、はい、だってあれですよ。なんだっけ MTV アワード、
うん、
なんかあるじゃないですか、
うん、
あの過去にはタイタニックとか、
うんうん、そういうのね、
うん、撮ってますから。2005年の受賞作ですから。
あ、そうなんだ。
その前までの3年はずっと毎年ロード・オブ・ザ・リングの3部作が1個ずつ撮ってたやつを、うん、
ロード・オブ・ザ・リング、ロード・オブ・ザ・リング、
ロード・オブ・ザ・リング、そしてバス男。だから素晴らしい作品なんです実は。
いやでもうん、選ぶ志は高いってことは分かったね。選ぶ作品の
志は。それを日本に来た時にすごい B 級 C 級 Z 級みたいなタイトルつけられちゃったから日本の人はあんまり知らないんじゃないかなっていう、うん、もったいないなってことで、
はい、
ご紹介したので、
はいはい、
だから大沢さんは正解です。
正解ですね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、続きまして、ワイナオさん、ありがとうございます、はい、沈黙先日ちょうど見たのでタイムリー。リアム兄貴は96時間も好きですが、バットマンビギーズのラーズ・アル・グールがちらつきました。あと高山義弘が突然出てきて不適されたスパイダーマンと牢屋の中でくんずほぐれするのはさすがスコセッシとなりました。高山がふんどし一丁だったのも分かってるね、スコセッシ。はい、個人的には小松菜奈の死んだらパラリソンに行って公平になるからええやんという意見を否定できなかったスパイダーマンのところが好きです。日本独自の発展をしてしまったキリスト教に戸惑うところ、真の救いとは何なのか。そして窪塚のゴラムムーブも好きですね。踏み絵踏んだらラッタッタと去っていく姿、スパイダーマンの心を揺さぶりまくる神出鬼没さ、俺弱いねん助けてと言い切る神経、主人公の合わせ鏡としてうまく配置されてるなぁと堪能。他にもチャンマセレクトの片桐入り VS カイロレンもいいですし、一世大畑の悪役なんだけど過去にいろいろあったっぽい雰囲気とか見どころ満載です。これで2時間40分でなければおすすめしやすいんですが、少しハードル上げすぎ。 ありがとうございます。
もうこれでいいですね。
はい、これが感想は、ね、全て沈黙を、
ね、私も何話したか覚えてないからね、すでにね。
沈黙、
ね、はい、沈黙。あ、いや本当ありがとうございます。あの、はい、でもね、はい、あ、高山の話は言えてなかったですね、プロレスラーの。
ああ
、あれ面白いですね。
面白いですね。
あそこ面白ポイントなんで、
面白ポイント
見てもらいたいのと、
はい、
一世尾形が、
はいはい、
キリシタン大名役なんだけど、
うん、
確か、
うん、はい、
実際に誰なのかなんか忘れちゃったけど、
はい、
原作読んだときどうだったんだけど、なんか確かね、一世尾形がもともとキリシタン大名で取り締まれる側だったの。取り締
まられる側
がそれこそ開教というか帰教したんだよね、
うん、あ、もう教えを捨てて、
うん、
はい、
っていう、
はい、
実は深い闇があるんだよね、一世の方に。
一世の闇、
それがね、はい、怖いのよ、見てて。
あ、もう目つきも尋常じゃなかったですもんね。
完全にやるやつの男だけど、やる男の顔してた
もん。やる男の顔。
いや、沈黙もう一回見たいな。
はい。ソフト化した際にはぜひですね。はい。はい、もう一本だけ行きましょう、
はい、
またまたこれ埼玉の大沢さんでございます。
はい。
ありがとうございます。はい、番組のタイトルコールを悩まれていたので応募しようといろいろ考えてみましたが、新庄さんの早口の読み上げも含めて勢いとリズム感もとてもいいので今のままが一番いいという結論に至りましたってことで。変えなくていいんじゃないかっていう話が出てますけど。
エンタメ界のバルカン半島のまんまで行くってこと、
はい、っていう選択肢もあるなっていう話ですけどね。まあ、他の方はあの思いついたものは僕もちょっといろいろ考えてみたんですけど、
なんかある
全然、いや、エンタメ界のシリコンバレー、エンタメ界のシリコンバンド、東京ミル放送局。
シリコンバンド、
シリコンバンド、
シリコンバンドってちょっとまずいでしょ、なんか。
何がまずいですか。
なんか大人のおもちゃみたいな。
ちょっとまあ、
響きが。
卑猥な響きも入っちゃうのでちょっとまずいかな。まあちょっと、はい、引き続き。
大人の物質ってどう。
大人の物質、東京ミル放送局。
ちょっとそれ真面目にちょっと考えたね。
真面目に考えた。あ、まあ、ちょっといくつか出てきた中での投票みたいにできればいいですかね。
あ、そうですね。
なんか出揃ってきたらね。
じゃあ私の立候補としては大人の物質。
身長、エンタメ界のシリコンバンド。シリコンバンド。
シリコンバンドって何なん
だ。シリコンバンド。ゆで卵が、
ね。なんでナポレオン
が。ゆで卵が好きなんやけど、ね。それ18歳の、ね、
バンド。それバンド。
記憶を持ってるんやけど、ね。シリコンバンド。はい。というわけで、その辺ももろもろ含めて、メール等々お待ちしておりますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、そして次回は
おい
俺たちのメイドインアビス、
はい、
漫画ですね、
はい、
やりたいと思いますのでぜひこちらもお楽しみに、
はい、
ということで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一でお送りいたしました東京ミルク放送局ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さんまた来週。